ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。こんばんは、直木博代です。そしてスタジオにはと言いたいところなんですが、今月はですね、新型コロナウイルス感染拡大のためリモートでお送りしたいと思います。臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生です。奈穂先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。初めてということで、リモートでお送りするんですが、もう先生はもう会議などもほとんどちょっとリモートになってますよね、きっとね。
そうですね、会議自体はリモートが多いですね。
ちょっとこう慣れない環境なんですけども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、さあ、まずはですね、先生、今月の月間テーマから教えていただけますか。
はい、今月の月間テーマはもう食です。
ね、食ということで、なんかもう、ありふれているんですけれども、この月間テーマを食にしようと思ったのはどうしてだったんですか。
結構ですね、本当に食って意外とあんまね、皆さん考えてなかったりするんですよね。
そうなんですよね、確かに
実はすごく大事なんですけど、なので改めて食事のポイントって言っても、何かちょっと結構分かんないことも多かったりするので、なんかそれをまず取り組めるところとか、あ、そういうところを気をつけないといけないのねっていうところをお話ししていけないではなと思って食にしました。
はい、ね、この番組のコンセプトである、こういくつになっても体内年齢を20代にキープしたいっていうのには、やっぱりその食も必ず必要ということなんですもんね。
そうなんです、はい、結構栄養不足の人が多いので、なんでかっていうところですね。
そうな、分かっていただけると、この飽食の時代に栄養不足という方も多いということなんですね。で、先生、はい、今回のテーマが、
今回のテーマは、今の食事事情です。
今の食事事情ということで、これは、この食事事情っていうのはどういったことなんでしょうか。
どのような食事をしているのか、かっていうざっとしたもところを見ていくっていうところですね。
なんで、
やっぱりこうなんかですね、なんで食べないといけないのかっていうことを、なんか麻痺してるところがあるんですよね。
あ、そこからですか。
そうなんです、なんかお腹が空いたから、美味しいからっていう理由ぐらいしか上がんないんじゃないのかなと思うんですけど、そもそもなんで私たち食べないといけないのかなって、なのでそう思うと、何を食べないといけないのかなっていうのが見えてくるっていうところですね。
なるほど、なるほど。なんか特にその若年層というか、10代20代の時ってすごくその体型が気になるので、ついついこのダイエットとか、綺麗なモデルさんに憧れて、こうちょっと我慢してご飯我慢しようっていう子たちも多いと思うんですけど、やっぱりその医学的な観点から言うと、そのとにかくやっぱり食べることが大事ということなんですよね。
そうです、本当に変にダイエットすると、20代になるまでにですね、10代とかでダイエットしちゃうと、その後の影響も大きかったりしますので、なんでこう食べて何を食べるのかっていうのをちゃんと知るべきところは知っておかないと、後でだいぶですね影響しちゃうので、そういうところを知っていただければと思いますね。
そうですよね、もう本当に食ってもう体作りの基本ですし、なんかこう私たちのこう大切なエネルギー源でもありますもんね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。私は食事のこだわりってどんなことに気をつけてるのかなってちょっと考えたんですけど、確かにその家庭を預かる主婦としては、私が作るお料理で子どもたちは育っていくわけですよね。だからそう考えるとものすごく責任重大だなっていう感じはするんですけど、そうだな、なんか今ちょうどやっぱり思春期なので、なんかそのやっぱ栄養バランスとか、そうかな、彩りとかかな、なんかあえて考えると 何に気をつけてるんだろうって、そんな感じがしますけどね。
そうですよね、改めて言われると、何に注意してってなると思うんですよね。で、確かに、お子さんを育ててる方とかだと、本当に結構食事が一番重要なんじゃないかっていう点があってですね、どうしても成長期の時の体ですね、で作られた体で、あとはもう生涯もう70年80年生きていかないといけないので、20歳までの成長期での体をいかにこう作るかがなんか勝負なんですよね。
本当もう責任重大ですよね。
そうですよ、かなり重大なんですよね。
なるほど、まあ、でもやっぱりそういうその20代まで の、 その体作りというか何を食べるかによってこれからあの人生決まるんだよっていうのはやっぱりその若い人たちにも声を大にして言いたいですよね。
そうなんです、もう本当に大きく左右されちゃうので、うん、だから本当になんか変にダイエットとかなんかするとちょっとですね、後々結構たたることがあったりするので、うん、もう正しくちゃんとよく食べて、うん、体を作るっていう風にしていくことが本当大事ですね、うん。
例えばそのあの奈緒先生が最近気になってるその、まあ、最近の食事事情ってどういったことですか？
そうなんです、結構これね、うん、完全に傾向があって、うん、もう今の先ほどあの栄養不足ってお伝えしたんですけども、はい、カロリーは過多なんですよね。カロリーは多くて、
はいはいはい、
糖質の優位で、うんうん、あの足りてるのは多分そのカロリー自体とあの糖質が多いんですよね、はいはい、炭水化物というものが多くて、
うんうんうん、
他のタンパク質とか、はい、いい脂質、良い脂質、はい、あの不良な脂質は結構取っていること多いんですが、
はい、
不良な脂質だったりとか、うんうん、ビタミンとかミネラルというのは結構もう不足していることが多いんですね。
あ、カロリーは結構取ってるんだけれども、その良い脂質、油分っていうのは先生どういったものですか？
まあですね、あの本当に油分はバランスなんですよね、うん、
バランス、はいはい、
結構そうなんです、結構種類があって、うん、油もいろんな種類をいい状態、うん、酸化してない状態で取り入れないといけないんですけど、うん、本当油の話だけで多分ちょっと15分終わってしまうっていう、
あっという間に終わってしまう、奥が深いんですね。
結構油は本当に奥深いんですよ、けど、うんうん、結構何でもかんでも、うん、あのちょっと不良な酸化した脂質というかちょっと不良だなっていうのは、うん、まあ、お菓子とかでもそうなんですけども、
はいはい、
加工されてるものには意外と含まれていて、なんかちょっとそういうバランス悪く、うん、あの過度に取ってる油分があるんですよね。でそれに合わせると、うん、ちゃんと良質な脂質をバランスよく取ってると、うん、影響少ないんですけれども、
うんうん、
良質の方は取ってないので、うん、なんかこう免疫バランスがですね悪くなっちゃって、結構お肌の状態が悪くなったりとか、いろいろなんかこうトラブルが出やすかったりとか、うんうん、っていうのがあったりするんですよね。
へ
え、ちょっといいもの、うん、なんかいいものっていうのがまたなんかちょっと変わってくるんですけども、
はいはい、
いい栄養状態のバランスよく取るっていうことが、うん、あの不足してるんですよね。
へえ、ね、なんか難しいですね、そう考えるとね。何でもかんでもこうとにかくそのお腹を満たせばいいかっていうとそうではないということですよね。
全く考えて食べないとダメなんですよね。
すごい、
もっと考えないとって
した、考えて食べる、あ、今回のポイントはこれですね、考えて食べるですね。
そうです、本当にそれ食べるのって、うん、それがなその食べるのどこにいいと思って食べてるっていうので、ね、ちょっと考えた方がいいっていう。
あ、そうなんですね。あとその先生がそのあの原稿の中にあったのがちょっと気になったのが味覚の低下はてなマークっていうのがあったんですけど、うん、これはどういうことですか？
これ、うん、あの結構本当に味覚自体がね、うん、落ちてる人多いんじゃないのかなと思うんですね。
味覚が落ちてる、え、どういうことですか？
傾向として本当に甘いものを求めがちで、うんうん、他の、 あのミネラル、旨味だったりだとか酸っぱみとか、うん、なんかですね、刺激的なんかいろんなこのバランスのミネラル分の美味しさだったりとか、
うんうんうん、
そういったものをちょっと感じれなくなっている傾向があるかなというのがあるんですね。なので強みの本当甘みもそうなんですけれども、うんうんうん、使われているのが結構ですね、甘みをもう抽出してすごく甘いっていうのにも慣れてしまったりとかするので、
うんうんうんうん、
なのでソースとかじゃないとちょっと味が分かんないなとか、
うん、なるほど、
食材を味わってるんじゃなくて、うんうん、まあ、ソースとかその調味料の味で
分かる、
なんかこうだから何が美味しいって調味料のその作られた突出した味を美味しいと思ってる可能性が高いんですよね。それって味覚低下だ、うん、なるほど、だと思うんです。
いやちょっとあの悲しいけど分かっちゃった先生。だって
分かっちゃいました。
はい、特にあのね、あ、まあ、とんかつとか食べるときもやっぱソースが美味しいなと思ったりとか、あとマヨネーズが大好きなんですよ先生私。もうとにかくマヨラーっていう人がいるじゃないですか。
いますね、わかんないです
ね。だから本当にそうですよね。ブロッコリー食べててもマヨネーズをたっぷりつけるから、あれこれブロッコリーなのマヨネーズなのっていう感じ。なるほどね、そういうことなんですね。
ですです。
あ、でもこの味覚の低下、この背景っていうのはどうなんでしょう。もうこう飽食の時代だからこそなんですかね、もうありふれた調味料とか。
そうですね、調味料の、良くない、こう味を突出してこう作られたものを、結構三大味覚破壊っていう風に言われるですね、物質があってですね、酵母エキスと、タンパク加水分解物、化学調味料が、加工食品の、いや結構含まれていることが多くて、これはなんかもう人の味覚を狂わせるっていう感じですね。これを結構食べてる人多いんですね。それも、これは一つ大きなんですね、理由の一つだと思います。
すごい、三大味覚破壊、これ酵母エキス、タンパク加水分解物、化学調味料。これ化学調味料はよく聞きますけど、この酵母エキスとか、タンパク加水分解物っていうのも結構いろんなものに入ってるんですか？
見るとですね、本当含まれてるんですよ、びっくりするぐらい。
先生、特に何に入ってるんですか？
結構ですね、加工食品、ありとあらゆるものにちょっとずつでもちゃんと入ってるんですよ、ないものを探す方が結構、あ、これし、あ、難しいですよ。
そうなんですね。
ないものも確かにあるんですよね、で、なのでないものをやはり選ぶようにするっていうことがポイントですね、
そうなんですね。なんか先生が前おっしゃってましたけど、やっぱりその最近そのすごい便利な世の中になって、コンビニエンスストアをね、結構皆さん使ってませんかっていう話もしてましたけど、ね、なんか特に調べたら外食、中食、内食ってあって、そのコンビニエンスストアとかのスーパーとかのお惣菜は中食っていうらしいんですけど、かなりもうぐんぐん伸びてるそうですよ、中食がやっぱり
まあそうだと思います、
ね、なんかこう手軽にこう食べられるっていうのもありますし、やっぱりこうちょっと味が濃いものが多いので美味しいんですよね先生ね。
いや、それそこの美味しいがですね、危険なんですよ。本当に美味しいと思っているかは、ちょっと違うんですよね。
なるほど。そこなんですね。
突出したその作られた味が、頭がちょっと求めてしまうとか中毒性があったりするので、本当に体が美味しいと思っているかは別で、この辺がちょっと味覚低下とつながってくるんですよね。
なるほどですね。もう先生もちょっと熱く語っていたらあっという間に時間が来てしまって、またぜひ次回もね、この食についてちょっと語ってほしいなと思います。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、また次回も食ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。